穴口恵子のスピリッチ。この番組は20年以上日本のスピリチュアル業界を牽引してきた第一人者の穴口恵子が、第一線で活躍する人たちとの対話を通して、その成功のもとにあるそれがスピリチュアルを解き明かしてお届けします。スピリチュアルを生活に取り入れて豊かに幸せになるためのスピリチュアルラジオ番組です。
やっぱり人間だけで作り上げた文明はなかった時代が、例えばそういったさっき言ってたアトランティス時代もそうだし、レムリア時代もそうだと思うんだけど、だからまたこの新しい、このリセットしてスタートする文明、新しい文明を作るときに必ずなんかこう現れてくるんじゃないかなって思ってるんだけどね。もちろんそれは神様たちもそうなんだけど、もういろんなこの宇宙人もそうだし、神様たちももうどんどんとこうもっと人間、私たちにこう顕著に分かりやすくぐっとこう、まあコミュニケーションしてくるんじゃないかと思うんだけど、ね、それどんな感じかな。
その通りだと。
それでやっぱりその聞いてる人も、私コミュニケーションしたいんだけどって思ってる人が結構いると思うんですよね。神様ともそうだし、宇宙人ともそうかもしれないし、そのまだ未知なる生命体とそういうコンタクトをね取るにあたって、ちょっとそのどうやったらうまくコンタクト取れるかなみたいな、コミュニケーション取りたいなと思ってる人になんかヒントをあげたいんだけど、
もう一番はリラックス。
リラックスだそうです、
はいはい、自分を落ち着かせて、こう、もう恵子さんも言ってたけど、修行じゃありませんからね。
そう
本当に
修行したら
喋りたい、なんで私は喋れないんだろう、なんで私は、じゃなくて、こう感じるというか、
感じること、
リラックスして、
そうリラックスして、まず自分を感じるっていうことが大事だね、自分が
シンプル、
シンプルになってね、それでやっぱりそのリラックスして感じたことをね、私は大事なのはこの言葉にするって大事だよね、こんな風に感じたとかね、あ、なんか今こんな風にキャッチした感じがするとかね、こう言葉にこう、せっかく言語が喋れるんで、言葉に出すことをなんかこう習慣にすると結構いいのかなと思うんだよね。
波動に乗って、出して自分の中にまた入ってくるっていうか、
だからそんな難しいことじゃないよね、
リラックスして自分を感じて、いろんなものを感じて、それを言葉に出して、
そう、結構漢字とか覚えるより全然漢字覚えたりとかしたじゃん昔、私、今もしてるよね、
今も
してます、今してる、なんか漢字とか覚えるのはすごい大変だった記憶があるんだけど、そういうことよりももっとそのシンプル、
まずリラックス、
リラックスして、
鉛筆持たなくていいですからね、
けさその波動に乗って、こう言葉に出してっていうのを、なんか今朝ヒーリングをしていた時に、なんか一人でベラベラ喋り始めてしまったんですよ、私が。で、なんか今日すごいママ喋るよって言って、
すごい喋ってたんですよ、一人、多分自分でもこう意識はしてない感じだったから、
でこれは浄化かな、スミちゃんって聞いたら、いや、いいんだよ、波動に乗っていきな、波動に乗ってどんどん言葉を出して、でそれはすごく大事なことだよって言われて、ちょうど今恵子さんがきっかけを作ってくださった、まさにそうですね、
そうなのよ、
もうこう波動に乗ってで言葉に出して、
そう、自分に循環していくね、
はい、それを今日まさに感じたので、
そう、
それってすごいいいことなんだなと思いました、
そう、そのなんかこう見えてないものは見えてないって思い込むんじゃなくて、見えてないものはまあただあるって思った方がいい、
存在してる
っていうね、だからそこをなんか受け入れた時にその波動に乗れるんですよ、 波動によるし、波動はこうぐいぐいやってくるんです、
うん、
その神様は形としても見えるけど、うん、波動でもやってきてるから、うん、それをこうキャッチするにはやっぱりリラックスして感じて、そうやってくる波動が、どんな感じかということを言語化する、
うん、
ね、
うん
うん、それとそうしていか、いくといいですね。だからますますそのこの2019年はそういう意味で見えない世界の存在たちとのなんかこう普通に会話ができるっていうか、普通にこうお話しできる人がどんどん増えてくるような気がしますね。
うん、
というのはなぜかというと、一人一人がこう個性を出すときに、自分一人で個性出してると思うんだけど、実はちゃんといっぱいもう応援している人たちと一緒にこう出してるから、逆に言うとね、だからすごいこう思いもつかないこうひらめいたものが形になっていったりとか、そういったなんか言葉になっていったりとかすることっていうのは、なんか案外その個々がこう表現していくと、こわーって応援者が来て、それでもう一緒に作り上げていくような、そんな感じがするんですよね。そう、それでやっぱりね、こう聞いてる人は私の経済状況はどうなるでしょうかっていうふうね、お金、
うん、
お金が回っていくかなみたいなこと言って聞いてくれとか思ってる人がいるみたいなんですけど、それはそのまあ豊かになっていくっていうか、そういう豊かになることをなんかもっとこう望んでいる方々は豊かになっていけると私は思うんですけれども、そういう人のためのなんかメッセージってありますかね。
やっぱりまず幸せになること、
もう幸せ、自分を幸せにするってこと、
うん、もうまず自分を幸せにして輝かせて自分を出していって、うん、もうまずそこからだっていうことが、
うん、もうその方が、うん、その、本当に幸せである状態をこう自分で与えてあげる、
うん、
それをすればお金も巡っていく、
うん
うん、なるほどね、
うんうん、幸せになれば幸せもついてくるから、
はい、
うん、
それでお金もついてくると、
はい、
幸せをとにかく自分自身が幸せになることを優先してしまいましょうみたいな感じです
ね、うん、
まずはね、
うん、
そこからがスタートです。
はい、
はい、そしてまああとはあれかな、なんか学んだらいいことってありますかね、2019年こんなことを学んだったでいけばいいんじゃないのっていう。
学ぶ、
うん、そう、うん、スピリッチ聞いてる人ってスピリチュアルのことが好きなんだけど、なんかこういうことを学んだらなんかすごいそうやってもっと自分を幸せにするなんかこうきっかけになるよとかなんかありますかね。
学ぶっていうよりも、うん、まず自分が好きなことを見つけたりとか、やっぱりスタートだからリセットで、うん、また違う好きなことも見つかるかもしれないから、う
ん、
自分の好きなこととか好きなものとか探してみたりするのもいいかもしれないですね、
うん、はい、なんか今まで好きだったこと、今までやれたこと、好きでやってきたこと以外のことでもこう広げていけばいい、
うん、
好きなことをね、
うん
うん、でそれは人それぞれ違うからそれでいいんですよね、
うんう
ん、はい、何か好きなことを見つけるためにやったらいいことってありますか？リラックス。
もう決まってますね。とか、あといろんなことをやってみるとか。
わからない人はいろいろこうちょっと気になることを試してみる。それは悪くなくてね。なんか あれやこれやって試してみて、あ、好きだなって。そして多分好きを感じる感じ方もまたそういう人一人一人違いますよね、うん、はい、だからその好き感って言うと私がその好き感をなんか感じられてない人はどうしたらいい、どうかな、いろいろやってみたんですけど、こんなこと記憶にかけいろいろやってみたんですけど本当にどれが好きなのか分かんないんですよとか言って、
たぶんそういう人はこう 一個やってから、もう好きって感じる前にまた次のことをやっちゃってる
から、
じゃあまず一個やったら、
一個やって
好きかどうか感じる、あのこれ違うなと思うことも感じるし、うん、好きっていうこともなんか。1個やったらまずそれを感じてみるっていうか、
そうね、その1個何でもいいから、そういう人はどれが好きか分かんない、いろいろやってもっていう人はまず1個もう1回選んで、それを結構あの割と長めにやりながら、うん、好きな時もあれば好き感をそこで好きだわ、これこういうの好きだわ
感じてみ
る、感じたり、あここはなんか苦手だなって、その同じことをやってても、うん、そういうのを十分に味わって、自分自身がその好き感、好き感嫌い感その感覚ですよ、感覚がちょっと鈍ってる方々もいるんですよね。だからそういう意味ではその感覚をこうやっぱりこう周、それもあの周波数だから、その周波数を、好きという周波数を十分味わうだけそれやってみてほしいんですよね。そうだよね、
味わうい
い、ね、味わうね、うん、それ大事かもね、なんかそこの辺がなんか、好きなことが見つからないって、あのなんか信じられないんですよ、本当にそういうふうに思い込んじゃってる人がいる場合は、うん、今のような形でね、
結構多いかなって気がする
んですよね、麻痺してるんですよね、
きっとなんか、そうですね、なんかそうです、うん、きっと、感じる、一個一個味わう、感じるっていうのは大事かな、
まあ、あの五感をもっと使えるような体験がすごい大事かなと思うんですね。だからこう自然の中に行って、まあ、こうやって、まああのね、カリブ行った時にこうあの水に、ね、あの海に入ったりとか砂浜を歩くとか、まあ、そういうのをですねやるってすごい私は大事だなと思って、私結構しょっちゅうね海外に行って、そういう自然の中のパワースポットに行くのはそういうのもあるんですよね。だからあの日常に、まあ、いや都会に住んでるから行けないんじゃなくて、都会でも公園とかがあったらやっぱり木に触れるとか、花が咲いてたら花を嗅いでみるとか、なんかそういうちょっとしたなんか日常の工夫で自分の五感とか感性をなんかもともとあるわけなので、それをなんか開くために、やったらいいですよね、そういうことをね、あとはやっぱ味はあの食事もあの私も早く食べるんですけど、大事なのはやっぱ五感の中の味覚から好き感を嫌い感をもっと、あのそこからもすごいできると思うんですね、例えばおうどんとかね、おうどん屋さんに行ってもおうどん屋さんそれぞれで出汁の取り方とかも違って味も違うじゃないですか、その辺のなんかちょっとおうどんの違ったおうどん屋さんに行きながらこの味こうね、を十分になんか楽しんでみるとか、その日々の中で食生活があるので、そういった食を楽しみながら超十分にあの味覚を通してなんか感性を開くっていうこともすごくいいだろうし、香りね、あと収穫もね、あの食事だと大体収穫とね、そっちは味覚っていうのがあるし、そしてこれ口の中に含んでグーッと入れてたらうまいっていう好き感っていうのがね、いやこれちょっとなんか違うなとかね、あるじゃないですか、そういうのを日々の中でこうなんか食べるという行為を雑にしないことが大事かなって今ね話して思いましたね、そうね、
触れる嗅ぐ、
そうね、触れたり、そうね、そう
ね、そうですね、
普段感じてることがね、
なんか日々そうしていることがすごい一個一個本当は大切だし感じれるんだけど、なかなかそこに五感に蓋をしている方が多いから、なんかあえてそれを感じるようにスイッチ入れるとすごい、
そうね、それを意識すると違うかもね、
意識するだけでも本当に味わうなんて結構ね、あの毎回ね口に入れるわけだから、すごい練習ができるというか、
そうですよね、日常的にね、
早く食べずゆっくり
味わうとかね、 あえて、その意識的にそれをもしたらいいかもしれませんよね。
結構考えた、うどんも、
そう、あのお蕎麦好きな人はお蕎麦、
お蕎麦を、
カレー好きな人はカレーでも、だってカレーっていうのはやっぱりすごい量の香辛料を使ってるので、ゆっくりこう味わっていくとね、いろんなこうターメリックとかね、なんかいろんなのがブラックペッパーやら何やらチリペッパーとかなんかいろいろもしかしたら分かるのかもしれないよね、うん、そういうなんか日常の中で結構その自分の感性磨きということをしておくと、そういったさっきの話じゃないけれども、なんかやっぱり、の見えない存在たちとのコンタクトを感じる力がこうやって広がっていくっていう、そういう感じがするんですよね。
でそれでやっぱりこう、うん、一人一人感じることは、うん、その例えばそのおうどん一つでも、うん、この人はこう感じた、自分はこう感じたっていうのがあると思うから、その自分が感じたことを大事にするっていうか、相手がこうだったから合わせなきゃいけないとかじゃなくて、自分がこう感じたことをそのまま受け取る。
だからすごい大事なのはそのリセットしてスタートする2019年はこうすごく大切にするっていう意味でも、なんかあの合わせるんじゃなくてね、
うん、
なんかケーキ食べたいね、いちごショートどうって言っても、あ私モンブランが好きとかね、そうやってなんかその辺のなんかその流されて、
うん、
いや流れに乗るのと流されるのと違って、やっぱりこうを大事に、自分はどうなのかっていうことを常に聞きながら、あのそうじゃあそっちに行くんだったらそうしようじゃなくて、私は本当はどうなのかっていうところをすごくちゃんと聞きながら、
うん、
こう自分をの自分のよ喜びとか自分の幸せっていうのを、うん、幸せ感をちゃんと決めていくっていうのが大事だなって今話してて気づきましたね、
うんうん、
だから合わせなくちゃならないというような文化の中に結構日本の文化であるけれども、うん、そこから抜け出して私はどうなのかっていうところを、
うん、
なんかすごい、大切にしたらいい1年になりそうですよね、
うん
うんうん、いや1年でもあっという間にまた過ぎていくのかなって思うんですけれどもあっという間にですね、これはあっという間に私たちの対話がもう1時間ほどしてるんですよ、これで。
そうですね。
では、
もう
ですよ。なんと、時間はいずこにっていう感じのぐらい入り込みました。入り込みましたね、今日。ね、
30分ぐらいかな。
かなと思ったのが倍の時間。なんかすごい時間は伸びたり縮んだりする感じですね。
楽しい時間って短いです ね、
2018年も1年早かったけ ど、
これその2019年はおそらくその倍ぐらい早く過ぎ去るかもしれないので、でもその分なんか一瞬一瞬を丁寧に感じて、ぜひですね皆さん送っていただいたらなと思います。本当に今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
よろしくお願いします。皆さんありがとうございます。
ありがとうございます。
本日の放送はいかがでしたか。この番組では穴口恵子に聞いてみたいことやご感想をお待ちしています。穴口恵子の公式ホームページよりお送りください。公式ホームページは www.keikoanaguchi.com またはインターネットで穴口恵子とご入力検索ください。この番組は提供株式会社ダイナビジョン、ナレーションアニーでお届けいたしました。それでは次回もお楽しみに。